声の広報岩出2019年10月第163号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページシリーズ災害に備える第7回2ページ市内放送などをメールで確認できます。岩出夏祭りへの募金のお礼3ページ情報トピックスは4ページから7ページまでです。第14回岩出市文化祭を開催マイナンバーカード取得促進の取り組み月間です。岩出紀の川就職フェアを開催4ページ暮らしの何でも相談所を開設令和2年度保育所等利用申し込み5ページがん検診国保特定検診は受けましたか6ページ暮らしの情報は8ページの税料金から20ページの相談までです。税料金8ページ健康介護9ページ環境エコ10ページ岩出市粗大ごみ収集11ページ募集13ページ講談催し13ページお知らせ15ページスポーツの大会結果16ページ第14回岩出市青少年育成市民大会が開催されました17ページ緑化センターのお知らせ17ページ子育てコーナー18ページ10月の相談20ページ広告20ページ人権を考える集い発表作文第7回21ページ図書館へ行こう22ページ町の話題23ページ紀の川グリーンラリー開催中24ページ健康寿命を延ばそう第3回24ページ目次終わり。まず表紙です。第14回岩出市民運動会10月14日月曜祝日大宮緑地総合運動公園雨天中止の場合10月20日日曜日に延期運動会プログラムの詳細などは市ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。今年も暑い地区対抗リレー紙面には昨年の市民運動会リレーでアンカーがテープを切って両手を上げて喜んでいる写真が載せられています。
シリーズ災害に備える第7回地域防災訓練実施10月27日日曜日岩出市内6つの小学校と船山地区公民館で行います。訓練などを通じて日頃から一人一人がいざという時にどうするかという心構えを持っていただき災害発生時に自らや家族の生命を守り的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害において複数の救助要請に応えること公助は極めて困難です。地域の皆様が防災の知識を持つことで自助・共助の大きな力となります。ぜひご家族やご近所の皆様お誘い合わせの上訓練にご参加いただきますようお願いします。訓練当日の流れ午前9時に 避難勧告発令を想定した防災行政無線放送サイレンを鳴らします。緊急速報、エリアメールなどを合図に、住民の皆様は最寄りの訓練会場へ徒歩または自転車でご集合ください。訓練会場へお越しの際は避難経路や危険予想箇所などを確認しながらお越しください。各訓練会場では応急救護訓練をはじめ、炊き出し訓練や防災に関する講話などの各種訓練を実施します。緊急速報エリアメールは携帯電話に送信される事前登録不要のメールで、特定のエリアに強制的に配信することが可能です。携帯電話会社や機種電波の状況により受信できない場合もありますが、即時に広く情報を配信することが可能です。なお、このメールは強制的にアラームをメイドさせる場合がありますので、状況により電源を切るなどの対応をお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課危機管理室へどうぞ。地域防災訓練についてでした。
市内放送などメールで確認できます。岩出市安心安全メール配信サービスのお知らせです。この配信サービスは、市内放送などの行政情報、学校・保育所などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでも、どこでも、タイムリーな情報が受け取れます。配信情報は3種類あります。種類と内容、お問い合わせ先をお伝えします。行政情報。市内放送の内容、及び岩出市が特に必要と判断した情報などです。配信担当課にお問い合わせください。安全安心情報。岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報、防災情報などです。総務課、または教育総務課へお問い合わせください。学校保育所情報。各小中学校、保育所の緊急時の連絡などです。それぞれの学校、保育所にお問い合わせください。カラメール送信を利用する登録方法についてお知らせします。手順は3段階あります。
手順1、迷惑メール防止機能の解除。迷惑メール防止機能を引き続きご使用の場合は、info@city.iwade.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。設定変更については、携帯各社などにお問い合わせください。
手順2、カラメールの送信。件名や本文の記載をしていないカラメールを送信します。送信先アドレスは、iwade@entry-mail-dpt.jp です。また、携帯電話の場合は、紙面に QR コードを掲載しています。QR コードを読み込んでメールを送信することも可能です。手順3、仮登録メールが届きます。30分以内に仮登録メールが届かない場合は、 迷惑メール防止機能が解除されていないか、info@city.iwade.lg.jp からのメールが受信できる設定になっていない可能性があります。設定をご確認の上、再度手順2の空メール送信を行ってください。利用上の注意。登録は無料です。ただし、登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は登録される方の負担になります。配信された情報は個人の責任において利用してください。市内放送の内容がフリーダイヤルの電話応答サービスでも確認できます。フリーダイヤルの番号は0120-77-2141 です。岩手市外からのご利用はできませんのでご了承ください。お問い合わせは総務課情報推進室までどうぞ。岩手夏祭りへの募金のお礼。令和元年度岩手夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただきありがとうございました。今年も市内の公共施設及び当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、99,100円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩手夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後もますます発展させていただくため、これからも幅広いご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。岩手夏祭り実行委員会、実行委員長、安村勝彦。以上、募金のお礼でした。
情報トピックス。第14回岩手市文化祭を開催します。広げよう、みんなの文化、岩手の歴史。式典及び市民表彰式は、11月2日土曜日、午前9時から、式典終了後午前10時からテープカット。作品展示、芸能発表は2日土曜日と3日日曜日祝日。場所は市民総合体育館ほかです。詳しくは同時配布のプログラムをご覧ください。また市ウェブサイトにも掲載しています。お問い合わせは岩手市役所、電話 62-2141、 障害学習課内、第14回岩手市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。10月、11月はマイナンバーカード取得促進の取り組み月間です。こんなに便利、マイナンバーカードを作りましょう。公的な本人確認書類として利用できます。免許証を返納しても、本人確認はこれ1枚で OK。マイナンバーを証明する書類として利用できます。年金や税などのマイナンバーの提示が必要な場面でもこれ1枚で OK。各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。国税の電子申告、e-tax などのオンライン申請も可能です。マイナンバーカード出張申請所を開設します。日時は10月2日水曜日、午前10時から午後3時まで。場所は大桑ミレニアシティ岩手店1階、西側イベントスペースです。申請に必要な写真を無料で撮影し、申請書記入のお手伝いをします。通知カードなどをお持ちでなくても申請できますので、ぜひ お買い物などでお越しの際にお立ち寄りください。市民課窓口でも写真撮影および申請書作成のお手伝いをしています。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 市民課係へどうぞ。
岩出紀の川就職フェアを開催します。岩出市紀の川市の企業30社を予定していますので、各企業のブースでお話を聞いてみませんか。日時は10月20日日曜日午後1時から4時まで。入退場自由です。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。対象は一般求職者と2020年3月卒業予定の学生です。予約不要、参加無料です。お問い合わせは和歌山県経営者協会就職支援センター、電話 073-497-8001 へどうぞ。暮らしの何でも相談所を開設します。日時は10月16日水曜日午後1時から4時まで。受付は午後3時30分までです。場所は岩出市役所1階第1会議室。予約不要、先着順です。10月7日月曜日から13日日曜日は行政相談週間です。行政相談ってどんなこと？役所や郵便貯金、会員生命保険管理機構などの独立行政法人、NTT などの特殊法人の仕事についての苦情や意見要望を聞き、公正中立の立場から関係機関に必要な斡旋などを行います。その解決や実現を促進するとともに、国民の声を行政運営の改善に役立てます。例えば、年金、医療保険、高齢者、保健福祉、障害者福祉、雇用保険、労働条件、労災保険、登記事務、道路、学校、郵便などについてご相談いただくことができます。あなたが日頃気になっていること、こんなことでもと思うような心配事やお悩み事は行政に関係があるかもしれません。お気軽にお越しください。行政相談員は次の方々です。総務大臣委嘱行政相談員の島本忠夫さん、同じく小西睦子さん、それと和歌山行政監視行政相談センター職員です。お問い合わせは和歌山行政監視行政相談センター、電話 073-431-8221 または市役所市長公室市民ふれあい係までどうぞ。暮らしの何でも相談所の開設のお知らせでした。
令和2年度保育所等利用申し込み一時募集をします。申し込み書配布場所は、総合保健福祉センター内子ども健康課、地域子育て支援センターアイアイです。令和2年4月から保育所等へ新規利用を希望する方のみ受付を行います。受付時間は、各保育所は午後1時から5時まで、総合保健福祉センター研修室は午前9時から午後5時30分まで、子ども健康課は午前9時から午後4時までです。保育所・保育園の施設名及び連絡先をお伝えします。受け入れ年齢1歳児以上、4カ所あります。岩出保育所、電話 62-2402、山崎保育所 62-2844、 根頃保育所 62-2701 上岩出保育所 62-2814 生後6ヶ月以上2箇所あります。白百合保育園 62-8678 桜保育園 62-6200 生後6週以上2箇所あります。山崎北子ども園 62-0732 お日様子ども園 63-0269 生後6ヶ月以上2歳児までつくしの里子ども園 69-1003 1歳児から2歳児までさくらんぼ学級 62-5361以上です。受付日程や場所など詳細については申し込み案内または市ウェブサイトをご覧ください。見学については各施設へ直接お問い合わせください。また幼稚園部の利用を希望する方も各施設へ直接お問い合わせください。以上についてのお問い合わせは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。保育所等利用申し込み一時募集のお知らせでした。がん検診、国保特定検診は受けましたか？がん検診について、個別がん検診は個別検診実施医療機関で受診することができます。実施医療機関へ事前予約をしてから健康保険証を持参の上受診してください。受診期間は令和2年1月31日までです。ただし子宮頸がん検診は令和2年2月29日まで、公立長病院での子宮頸がん検診、乳がん検診、肺がん低線量 CT 検査は令和2年2月28日までです。肺がん低線量 CT 検査について、公立長病院で自己負担は2000円で受診できます。50歳以上の方は低線量 CT 検査または X 線による肺がん検診どちらか1回になります。胃がん検診について、50歳以上、かつ年度末で偶数年齢の方は、胃カメラまたは X 線検査による胃がん検診どちらか1回になります。この検診の対象年齢についての詳細は、市ウェブサイトを参照してください。各がん検診の対象は次の通りです。年齢は令和2年3月31日現在です。肺がん検診、40歳以上50歳未満の方は X 線、50歳以上の方は X 線または低線量 CT 検査、胃がん検診、50歳以上かつ年度末で偶数年齢の方、胃カメラまたは X 線、大腸がん検診、40歳以上、乳がん検診、40歳以上の女性、子宮頸がん検診、20歳以上の女性。以上です。がん検診についてでした。次に、国保特定検診について。岩出市では特定検診を受診し、日頃から健康維持に取り組んでいる方に優先的に脳ドック検診を受けていただけるよう、優先枠を設定し、保険事業を推進しています。健康維持の観点からも、ぜひ積極的な受診をお願いします。特定検診は無料で受診できますので、まだ検診を受けていない方は、お早めに受診をお願いします。検診期間は、令和2年1月31日までです。対象は40歳以上の国民健康保険加入者です。検診内容、受診者全員に実施する基本項目は、問診、身体計測、尿検査、血圧測定、 血液検査・診察です。医師の判断により実施する詳細項目は貧血検査・心電図です。事前に希望する市内の指定医療機関に電話で受診の予約をお願いします。特定健診は集団健診か個別健診のどちらか一方の受診となります。今年度すでに集団健診を受診されている場合は個別健診を受診できませんのでご了承ください。受診券を紛失した場合は再発行しますので保険年金課までご連絡ください。今年度受診できるラストチャンス、集団健診を令和2年2月2日日曜日、総合保健福祉センターで実施します。今年度、国保特定健診をまだ受診されていない方で、集団健診の受診を希望される方は、直接保険年金課へ申し込みをお願いします。先着80人、電話申し込みも可能です。定員になり次第締め切ります。当日は69歳までの方を対象のがん検診とのセット検診日となりますが、国保特定健診のみ70歳から74歳の方も受診できますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは、国保特定健診に関することは、市役所保険年金課保険年金係へ、がん検診に関することは、子ども健康課電話 61-2400 へどうぞ。おかけ間違いにご注意ください。がん検診特定検診についてでした。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。税料金です。納税に利用可能なスマホアプリの一部変更について、スマホアプリを利用した市税などの納付が今年の5月から始まっていますが、利用可能なアプリの一部が変更になりましたのでお知らせします。9月30日以降はヤフーアプリが利用できなくなり、新たにペイペイが利用可能になりました。ペイビーはそのまま使えます。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金は公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。対象となる方には日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次送られていますので、同封のはがきに必要事項をご記入の上速やかに提出してください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり手数料などの金銭を求めることはありません。お問い合わせは給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092 へどうぞ。漏水していませんか？普段に比べて使用水量が多い、料金が高いと思われるときは、漏水しているか次の方法で調べることができます。漏水のチェック方法。1、家の中の蛇口を全部閉めてください。2、メーター内のパイロットマークがわずかでも回っていたら漏水の可能性があります。もし漏水していたら至急市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理された場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。修理完了後、減免申請手続きをしてください。 お問い合わせは上下水道業務課上水道係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第3期、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第5期の納期限は10月31日木曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料10月の夜間納税相談日は10日24日の木曜日午後8時まで保険年金課の窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。高齢者のインフルエンザ定期予防接種について、岩出市に住民登録をされている対象の方に9月下旬に案内通知をしています。対象は1接種時満65歳以上の方、260歳以上65歳未満の方で、心臓腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方です。2の場合、申請が必要になりますので、総合保健福祉センターまでお問い合わせください。実施期間は10月1日から令和2年1月31日まで、自己負担は1500円です。インフルエンザ予防接種は、主に個人予防目的で行うもので、本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ、接種を受けられることになっていますのでご注意ください。ただし本人の意思確認が容易でない場合は、家族の協力を得て意思確認し、署名して差し支えありませんが、接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を確認し、予診票と予防接種済証を持参の上、接種してください。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成について、対象、岩出市に住所登録のある方で、次のいずれかの人。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫です。ただし、妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは、市ウェブサイトを確認するか、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。休日・夜間に利用できる病院のご案内です。まず、那賀休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410 です。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、 近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。休日歯科診療のお知らせです。10月6日日曜日、オリーブ歯科、紀の川市小川、電話 73-6369。 13日日曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170。 14日月曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、 64-8850。 20日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、 62-9898。 22日火曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、 75-4467。 27日日曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、 69-0118 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。成人健診のご案内です。事前申し込みされた方の集団がん健診が10月21日月曜日、総合保健福祉センターで行われます。献血のお知らせです。10月12日土曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、株式会社オークアミレニアシティ岩出店で行われます。成人健診と献血についてのお問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。10月の不燃物と資源ごみの回収日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶瓶類の不燃物回収日は2日と16日の第1、第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物回収日は9日と23日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へお問い合わせください。環境エコでした。岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。令和元年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は収集依頼申し出書に記入の上、10月8日火曜日までに区自治会など代表者に提出してください。個人での受付はしません。粗大ごみ収集依頼申し出書は広報10月号12ページにあります。粗大ごみ収集依頼申し出書には、区自治会名、住所、 氏名、電話番号を書いてください。氏名には印鑑を押してください。収集品目には、家電製品、家電製品の内訳、家具類、自転車、布団カーペット類、その他、その他には品目を書いてください。同じ種類の品目や小物類は袋にまとめ、一袋と記入してください。それぞれの個数と合計を書いてください。後日、代表者を通じて収集日のお知らせ及び添付シールを配布いたします。代表者以外の方には添付シールなどをお渡ししておりませんので、必ず期日までに代表者に申し出書を提出してください。申し出書は市役所生活環境課窓口にもあります。なお、区、自治会などで指定された集積場所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次の事項に注意して出してください。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼って出してください。シールのないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。個人からの電話などによる収集日の問い合わせは、不法投棄や業者による持ち去り被害など防止の観点からお知らせしていません。自治会など代表者の方に確認してください。集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意して出してください。家電製品については、別途公民館などで回収の機会を設けますので、そちらに出してください。大型のゴミは、できるだけ小さくしてください。また、カーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめてください。ゴミは収集日当日、午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けしてください。事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なもの、家電リサイクル法対象品のテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機など、単車、自動車などの部品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するもの、アゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、爆発性のあるもの、ガスボンベ、消火器など、引火性、有毒性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など、コンクリート製品類、コンクリート付き物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫など、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類です。詳しくは、ゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照ください。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報岩で12月号で回収日時などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品、薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。岩出市粗大ごみ収集についてでした。募集です。令和2年度採用、岩出市職員、保健師1名程度を募集します。試験日など詳しくは、総務課人事係へお問い合わせください。 長衛生環境整備組合の技術職員1人を募集します。詳しくは、長衛生環境整備組合、電話 66-1851 へお問い合わせください。募集でした。
講座催しです。精神講座があります。演題は、体を動かそう。無理をしないでスポーツを楽しむ。講師は近畿大学経営学部教養基礎教育部門橋本義幸さん。日時は10月19日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。演題は防ごう消費者トラブル。講師は NPO 法人消費者サポートネット和歌山鈴木香織さん。対象は岩出市に在住する60歳以上の方です。各地区学園の日程は次の通りです。根室学園10月2日水曜日根室地区公民館で、気仙台学園4日金曜日気仙台地区公民館で、山崎学園11日金曜日山崎地区公民館で、上岩出学園21日月曜日上岩出地区公民館で、岩出学園23日水曜日岩出地区公民館で行います。時間はいずれも午後1時30分からです。また、ふれあい学級生を随時募集しています。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。シニアエクササイズ教室の参加者を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、ステップ台を使った運動などで筋力アップを目指す運動教室を開催します。みんなで生き生きと楽しく介護予防に取り組みませんか？日時は11月14日から2月6日までの毎週木曜日。全12回、ただし1月2日は除きます。午前10時から正午までです。ただし昼食会を行う場合は午後1時ごろまで。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。参加費は無料ですが、昼食会は別途実費が必要です。先着20人です。申し込み期間は10月1日火曜日から15日火曜日まで。ただし土日祝日は除きます。運動を伴う教室になります。体調面などでご心配な方は、運動ができるかどうかについて、かかりつけの医師にご相談ください。教室終了後の参加者の感想です。階段や段差の上り下りが楽になった。体が軽くなり、動きも良くなった。自分の体に向き合う良い機会になり、とても充実していた。ゆっくりと丁寧に指導していただいた。お友達ができ、毎週楽しかった、などです。お申し込み、お問い合わせは、地域福祉課、地域包括支援センターへどうぞ。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。岩出市では、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しております。総合事業の一つとして、ヘルパー資格がない方でも、この研修を受講することにより、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能です。日時は11月8日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は、総合保健福祉センター3階会議室 B です。 内容は介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などです。対象は岩出市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方など。受付期間は10月1日火曜日から25日金曜日まで、土日祝日は除きます。お申し込みは氏名、住所、生年月日、電話番号を地域福祉課総務福祉係へ電話でお伝えください。お問い合わせもこちらへどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。今回は認知症サポート医の先生にお話しいただき、参加者を交えての相談会を開催します。日頃の悩みを話してみませんか？ぜひご参加ください。日時は11月5日火曜日午後1時30分から2時40分まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。講師は中房診療所院長田中聡さん。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。初心者対象、公式テニス教室の参加者を募集します。ラケットの握り方から始め、基本的な打ち方などを指導します。日時は10月第3週からで、1週間のうち月曜、水曜、金曜のいずれか1回、8回程度で、午前10時から80分程度です。場所は根頃総合運動広場テニスコート。対象は岩出市民または岩出市在勤の方。持ち物は運動のできる服装、テニスラケット、タオル、飲み物など。ラケットをご用意できない方は協会から貸し出します。参加費は無料です。申し込み期限は10月6日日曜日まで。障害保険などに加入の上ご参加ください。お問い合わせは古川さん、電話080-5710-3042へどうぞ。なお、この教室は岩出市テニス協会主催です。男女共同参画推進講座のお知らせです。日時は11月14日木曜日午前10時30分から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。講師は DV 基礎講座が広畑和子さん、パープルリボンチャームレッスンが山中純子さんです。定員は20人で、申し込み先着順です。参加費は無料です。一時保育と手話通訳があります。これのお申し込みは11月6日までです。一時保育の対象は満1歳から就学時前の児童で、申し込み先着5人まで。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。日曜消防講座開催のお知らせです。受講は無料です。場所は岩出市中房の長消防組合防災センター。普通救命講座、幼児の応急手当講座、お好み講座があります。日程など詳しくは長消防組合防災センター電話 61-7259 へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。 文化協会では日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は牧友会の皆さんによる展示です。期間は10月5日土曜日から13日日曜日午前9時から午後5時まで、最終日のみ午後3時までです。場所は民族資料館1階企画展示室と2階大会議室です。民族資料館の入館時間は午後4時30分まで、休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。みんなで歌おう大工コンサート参加者の説明会があります。11月15日金曜日午後7時から総合保健福祉センターで行います。コンサートの開催日は来年3月29日日曜日です。詳しいお問い合わせは岩出紀の川大工合唱団藤岡さんへどうぞ。電話は 090-1673-8561 です。愛の協賛金お礼。岩出市厚生保護助成会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき14万700円となりました。厚くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの更生を助け非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも厚生保護助成会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。就学時児童の健康診断について、令和2年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校にて実施します。対象児童には教育委員会から直接通知書を送付します。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。9月27日から公共下水道が使用できる地域が広がりました。新たに使用できるようになった地域は次の通りです。ハブ、宗谷、金谷、畑、水須、西国部、以上の一部地域です。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。使用できる地域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますようにお願いします。岩出市では、公共下水道への早期接続を図るため、接続工事への助成金制度を設けておりますので、ご活用ください。お問い合わせは、上下水道業務課、下水道係へどうぞ。ご自宅にある昔の道具をご寄贈ください。民族資料館では昭和40年代頃までに使われていた道具を収集しています。ご寄贈いただきました道具は展示資料や学校への貸し出し用として使用させていただきます。ご自宅で使わなくなって捨ててしまおうと思われている昔の道具がありましたらご連絡ください。お申し込みお問い合わせは民族資料館 電話 63-1499 へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は令和です。片手の指をすぼめ、胸の脇あたりから前にすっと出します。出しながら指をふわっと開きます。花のつぼみが緩やかに開く様子を表します。紙面にある QR コードもご利用ください。和歌山県市町村振興協会から、ハロウィンジャンボ宝くじ、9月24日火曜日発売、1枚300円です。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい町づくりに使われます。宝くじの購入は和歌山県内でどうぞ。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第14回岩出市民ソフトバレーボール大会が5月19日市民総合体育館で行われました。 A クラス経験者の部1位 A ゾーンマウンテンズ A、 B ゾーンバッカーズ C、 C ゾーンバッカーズ B、 B クラス初心者ファミリーの部1位 D ゾーンチームペッパー警部、 E ゾーン岩出市役所 A でした。第34回岩出市パークゴルフ市民交流大会が7月17日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位塩谷義春さん、2位吉田辰巳さん、3位吉森和夫さん。女性の部1位楠根つや子さん、2位辻本純子さん、3位岩西純子さんでした。岩出海南紀の川合同の紀の川会ペタンク交流大会が7月20日大宮神社境内練習場で行われました。1位岩出ドルフィンチーム、松下邦彦さん、川端優子さん、藤田妙子さん。2位岩出大ちゃんチーム、大塚勲さん、吉倉隆重さん、大塚幸子さん。3位岩出 O2Y チーム、大鶴俊幸さん、藪下進さん、大島涼子さんでした。2019少林寺拳法和歌山県民体育大会が7月21日白浜町立総合体育館で行われました。単独演武、小学生 B 低学年白黄色帯、1位木村雄生さん。中学生団外の部3位溝川義人さん。マイシードの部1位大橋日月さん。組演武親子の部1位鳴上明夫さん3段、鳴上由奈さん4級でした。以上、大会結果でした。
第14回岩出市青少年育成市民大会が開催されました。9月7日土曜日に総合体育館小ホールにおいて第14回岩出市青少年育成市民大会が開催され、多くの方が参加されました。大会では長高等学校放送部員と岩出第二中学校の生徒が司会を務めたほか、小中学生の絆ポスター優秀作品に対する賞状授与や中学生4人による少年の主張作文発表が行われました。絆ポスター優秀作品受賞者は次の通りです。小学生1年上野千早さん、2年安保幸香さん、3年吉田真さん、4年山本愛香さん、5年東直樹さん、6年宮野ひなのさん、 中学生2年中村優奈さん、3年柴田小春さんでした。次に少年の主張作文発表は次の方々です。岩手第二中学校1年木下つぐみさん、平和を思う。岩手中学校3年林さゆりさん、ある人との出会い。岩手第二中学校3年山口大香さん、誰かを思う気持ち。岩手中学校2年加藤志音さん、過去から未来へ。以上です。またアトラクションとして岩手中学校岩手第二中学校の合同合唱部による演奏と和太鼓集団和響による演奏も披露され、子どもたちが活躍する姿をたくさん見ることができました。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
緑化センターのお知らせです。緑化センターでは秋バラ、キージョウロウホトトギス、ケイトウ、サルビア、マリーゴールドなどが見ごろを迎えます。どうぞお越しください。展示会のご案内です。三層展が10月12日土曜日と13日日曜日、緑風盆栽会による盆栽展が12日土曜日から14日月曜日まで、紀州野生蘭と三層展が19日土曜日と20日日曜日、古典植物と山野草展が11月2日土曜日から4日月曜日まで、福和盆栽名風展が2日土曜日から4日月曜日まで、野生蘭展が9日土曜日と10日日曜日、第52回観覧展が9日土曜日と10日日曜日まで開かれます。教室のご案内です。10月の寄せ植え教室が10月13日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費1800円、事前申し込みが必要です。秋のボタニカルアート教室が19日土曜日と20日日曜日午前9時30分から12時まで、参加費1000円、事前申し込みが必要です。2日とも参加してください。11月の寄せ植え教室が11月10日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費は1800円、事前申し込みが必要です。イベントのお知らせです。和歌山の木で作ろう木工体験が10月13日日曜日午前10時から午後3時まで、参加費無料、事前申し込み不要、材料がなくなり次第終了します。シャボテン多肉植物即売会が11月2日土曜日から4日月曜日まで午前9時から午後5時まで、最終日は4時までです。10月の休園日は1日、8日、15日、29日のいずれも火曜日と23日水曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。11月の予定は次の通りです。2歳児は11月11日18日のいずれも月曜日、1歳児は8日15日のいずれも金曜日、0歳児は5日12日19日のいずれも火曜日です。 時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センターで行います。定員はそれぞれ15組です。サーキット遊びをします。受付開始日、2歳児は10月9日水曜日から、1歳児は10日木曜日から、0歳児は11日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込みは不要です。2回あります。10月3日木曜日は民族資料館大会議室。16日水曜日は上岩出地区公民館大会議室です。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。開始15分ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。わんぱく広場。親子で戸外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか？支援センターの保育士も一緒に遊びます。10月25日金曜日、午前10時30分から11時30分まで、大宮緑地総合運動公園で行います。雨天中止です。対象は1歳児以上の幼児とその保護者、定員は15組です。ご希望の方は10月7日月曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場、あいあい。10月9日水曜日、午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。時間内の出入りは自由です。持ち物はお子さんに必要なもの。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは、子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。子育て講座のお知らせです。テーマは、子どものための応急手当、我が子の命を守るために。10月18日金曜日、午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は、長消防組合中消防署員です。対象は、10ヶ月以上の親子。定員は15組です。ご希望の方は、10月1日火曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了します。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。
幼児教育、保育無償化のための認定申請はお済みですか？令和元年10月から、認可外保育施設、一時預かり保育、病児保育、ファミリーサポートセンター事業を利用予定の方で、利用料の無償化の対象となるためには、事前に施設等利用給付認定を 岩出市に申請し、認定を受けることが必要です。無償化を希望される方で、まだ申請ができていない方は、総合保健福祉センター内、子ども健康課まで申請してください。申請書などは、市ウェブサイトでもダウンロードできます。認定を受けていないまま利用された場合は、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。なお、これらの無償化の範囲は次の通りです。0歳児から2歳児は、月額上限4万2000円。ただし、住民税が非課税の世帯であることが必要です。3歳児から5歳児は、月額上限3万7000円です。いずれの年次も、岩出市から保育の必要性の認定を受けることが必要です。お問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。絵本の読み聞かせ会があります。親子で絵本を楽しみませんか？日時は10月28日、12月9日、来年の2月3日、いずれも月曜日です。すくすく広場は2歳から就学前の幼児が対象で、午前10時20分からです。親子で遊ぼうピヨピヨは、0歳から1歳までが対象で、11時からです。場所は岩出図書館会議室で行います。申し込みは不要です。読み聞かせの後に、ふれあい遊びや簡単手作りおもちゃ作りをします。お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。地域で支える家庭内養育。先輩里親さんの体験談。里親さんって何？どうしたらなれるの？少しでも関心のある方は話を聞いてみてください。特別養子縁組を考えている方もご参加ください。日時は10月16日水曜日午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 C で行います。さまざまな理由で短期間または長期間親と暮らすことができない子どもたちがいます。家庭を必要とする子どもたちのため、養育里親、養子縁組里親、週末里親などさまざまな形で家庭に迎えてくださる里親さんたちを探しています。お問い合わせは、里親支援センター、なでしこ、電話 69-1004、平さんまたは下津さんまでどうぞ。スマイル岩出っ子。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。メールでお申し込みください。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、ご応募ください。12月号掲載の締め切りは、10月25日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレス公室 koushitycity@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
10月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9つあります。 1、少子生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで。今月は31日は除きます。場所は岩出市役所2階第7会議室です。消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求、多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。16日水曜日午後1時から4時まで岩出市役所1階第1会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。8日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、引きこもり巡回相談。これは予約制です。2日と16日水曜日午前10時から午後1時まで。2日は岩出図書館小会議室で、16日は総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援および助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所地域福祉課障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、そして適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。岩出市青少年センターでも相談に応じます。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、そして青少年センター、電話61-7007、適応指導教室62-0892へどうぞ。適応指導教室フレンドでは、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。6、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。7、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで 健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、 または母子保健係 67-6081 へどうぞ。8. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を那賀振興局健康福祉部相談室で行っています。予約制です。また保健師による電話相談を月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで受け付けています。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。9. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などの相談を受け付けています。またふれあい専門相談は第3火曜日、今月は15日の午後1時から4時まで税務相談、第5火曜日、今月は29日の午後1時から4時まで弁護士相談を行います。弁護士相談は事前予約が必要で先着10人です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。報告欄から2つご紹介します。まずブライダルアモーレからのお知らせです。大好評、我が子を結婚へ導きたい、そんな親御様のための婚活を応援します。出会いのきっかけ作りに親も一役、子供と一緒に歩みましょう。遠方に住んでいて和歌山へ帰省できない、直接本人に言いにくい、聞きにくい、結婚相談所っていくらぐらいかかるの、孫の顔が早く見たいんだけど、そんなご相談に性婚カウンセラー姫野久子がお答えします。ただいま令和キャンペーン実施中です。入会金21,600円が無料です。婚活本と DVD をプレゼントします。まずはお電話を 0120-89-0381、 早くお見合い。ブライダルアモーレの住所は岩出市山980-2です。アドレスは info@bridalamore.com、 URL は http://bridalamore.com です。 QR コードもご利用ください。ブライダルアモーレからのお知らせでした。次にお酒の油人、油人岩出店からのお知らせです。10月1日から油人岩出店ではプレミアム付き商品券が使えます。またビザ、マスターカードなどクレジットカードもご利用いただけます。ただしタバコやビール券にはプレミアム付き商品券はご利用いただけません。また使用期限がございます。期限を過ぎた場合は無効となりますのでご注意ください。詳しくは店頭にてご確認ください。なおプレミアム付き商品券については岩出市のホームページでご確認ください。サントリー製品がお買い得です。天然水のビール工場から届きました。すべての製品で天然水にこだわっているのはサントリーだけ。詳しいお問い合わせは油人岩出店へどうぞ。住所は 岩出市根頃 10-1、 電話は 0736-69-5553 です。以上、広告を2つご案内しました。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第7回岩出中学校3年前田千穂さん。認め合おう、声を聞こう。男女平等、十人十色。守ろう人権、なくそう差別。平等と個人の尊重が叫ばれるこの世の中なのに、なぜか差別はなくなりません。世界には差別を政策として実行し、多くの人を傷つけ、権利を奪った歴史があります。例えば、ナチス政権が行ったユダヤ人の迫害。ナチス政権はアーリア人至上主義から何の罪もないユダヤ人を殺戮しました。その時に殺されたユダヤ人の数はおよそ600万人とも言われています。その他にも、インドのカースト制度など身分を区別し、職業や住むところの自由などを奪うものや、アメリカの黒人差別のように制度がなくなっても差別が色濃く残ってしまうものもたくさんあります。日本も例外ではありません。日本でも兵農分離や江戸時代の身分制度による差別を政策として実行してきました。近年ではヘイトスピーチや外国人差別のほか、障害者差別や男女差別など、事件や政治家の失言などのニュースから差別の存在が垣間見えます。なぜ差別はなくならないのでしょうか。まず、世の中はそもそも多数派のためにできていることが原因だと思います。身近な問題で言えば、右利きと左利きです。左利きは全人口の1割と言われています。実は私もそんな左利きの一人です。皆さんの周りにも多分いると思います。でも圧倒的に右利きが多い社会では左利きは不便です。駅の改札が右側にあるので、左手だと手をクロスして切符を通さなければいけません。横書きで書くと黒鉛で手が真っ黒になります。左手で筆を使うと筆がうまく使えず、教書会でも筆をしたときは右手で字を書くところから練習したこともあります。他にも左利き用ハサミを売ってないところがあったり、右の説明でよく言う、お箸持つ方の手だよに混乱したり、何かと大変です。でもこの不便さは右利きの人になかなか伝わりません。珍しがったり、左利きになってみたいと言ったりする人はかなりいますが、大変だなと言ってくれる人はそうそういません。つまり、多数派が過ごしやすいように作られている世の中では、少数派は多数派よりも不利な状況に置かれ、理解がされにくいのです。お楽しみ会の出し物から国の法律まで、さまざまな決め事は多数決で行われます。合理的で決まるのが早いですが、少数派の声は大きな多数派の声にかき消されてしまいます。少数派が不利な世の中の仕組みも差別の根底にある気がします。次に、人にもともとある働きも原因だと思います。それは、違いを見つけて区別する能力と、他よりも優位に立ちたいと思う心の動きです。差別はダメと言われても、肌が黒い外国の人を見ると怖いと思ってしまうし、障害がある人とは普通の人のように私は接せないと思います。それは、私と違うなと感じるからです。人間は共通性を見出すと同時に、 違いも見出し、区別をつけてしまいます。違うなと感じることは、止められないことなのかもしれません。また、優位に立ちたいと思うのも止められないと思います。私だっていつも褒められたいし、最下位よりも1位がいいです。他人よりも優位に立ち、自分がより優れていると認識したがるのも自然な心の働きなのです。私たちや世の中には、こうした差別の元となる原因がいくつもありました。でも、それが差別をしていい理由には全くなっていません。現に差別をしない人は世界にたくさんいます。差別とは、自分と違う人や弱い立場の人に対する攻撃です。差別をしても何一ついいことはありません。ただ、差別された人が傷つき、悲しむだけです。しかし、私たちは差別をやめ、自分と違う人たちに歩み寄ることができます。多数派だけではなく、少数派も、さまざまな理由で差別されてきた人たちも、みんなが生きやすい世の中は、歩み寄ることから始まるのだと思います。今回、私は差別について考えてみて、違いを認め、歩み寄っていける人になろうと思いました。70億人以上もの人が生活している世の中だから、自分と違う人がいるのは当たり前です。そこで違うから攻撃するのではなくて、そういう人もいるんだなと違いを認めたいです。互いに意見を聞き合い、歩み寄りたいです。そして、私たち人間が差別を根絶し、すべての人間が自由で平和な世の中で生きていけたらいいなと思います。人権を考える集い、発表作文でした。
図書館へ行こう。2019第73回読書週刊兵庫。おかえり、しおりの場所で待ってるよ。読書週刊イベントのお知らせです。図書館 DVD 上映会があります。日時は10月12日土曜日、午後1時30分から、場所は岩出図書館大会議室です。内容はゴーストバスターズ、上映時間は116分。2016年日本語吹き替え日本語字幕付きです。読書週刊アニメ上映会があります。日時は10月19日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。内容は島次郎お話大特集、こんな時どうする、1から9 40分、忍たま乱太郎の宇宙大冒険ウィズコズミックフロント、ネクスト火星で大捜索の段、138億年前へひとっ飛びの段、50分です。10月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会、6日13日お話ドロップス、20日27日お話の扉、いずれも日曜日です。午後1時30分からお話し室で行います。12日土曜日はお話の時間。午前10時30分から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは26日土曜日午後3時から屋外テラスで行います。今回はテラスで遊ぼうになります。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨天の場合は大会議室で行います。以上のお話し会は子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。小中学生の内読を展示します。岩出市内の各小中学校から よりすぐりの打ち読を展示します。展示期間は10月1日火曜日から12月4日水曜日まで。展示場所は岩出図書館展示コーナーです。図書館講座、和歌山生き物クラブ第2弾、我ら生き物調査隊、岩出図書館周辺で秋から冬へを探そう。日時は11月4日月曜休日午後1時から4時まで、小雨結構します。場所は大会議室です。対象は自然や生き物に興味がある子どもから大人、先着50人、小学3年生以下は保護者同伴です。講師は松本明美さん、土井博さん、中村進さん、中川守さんです。内容は岩出図書館周辺の生き物調査採取を行い、図書館の資料などで種類や生態などを調べ、図鑑生き物マップを作ります。申し込み方法、10月5日土曜日から受付開始。チラシ裏面の申し込み書にご記入の上、岩出図書館カウンターでお申し込みください。電話でのお申し込みも受け付けます。その場合は後ほど申し込み書を図書館までお持ちください。1日保険に加入します。イベントはすべて参加無料。詳細は岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。10月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と15日火曜日、中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と14日月曜日、22日火曜日です。15日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150、 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、国境を越え人と文化の交流、7月29日から8月2日まで、第46回日独スポーツ少年団同時交流が行われました。ドイツ南西バーデン地方のスポーツ少年団員を受け入れ、岩出市少林寺拳法スポーツ少年団による武道体験、根室寺での密教瞑想アジカン体験のほか、高野山奥の院や片尾波海水浴場などを訪れ、母国では体験できない時間を堪能していただきました。令和最初の花火が夜空を彩る8月31日、およそ5万人の方が岩出夏祭りに来場され、根室鉄砲隊の演舞やペタンク体験など楽しいイベントが催されました。クライマックスにはさまざまな花火が夜空を彩り、訪れた観客は令和最初の花火を楽しまれました。QR コードが載せられていますのでご利用ください。町の話題でした。
木の川ぐるりんラリー開催中、期間は12月13日まで。サイクリングマップ木の川ぐるりんマップに掲載されている岩出市木の川市の木の川サイクリストおもてなしスポット各店をめぐるラリーイベント、シールを集めて応募すると抽選で地域の特産品セットなどが当たります。対象は自転車に乗って木の川サイクリストおもてなしスポットを訪れた方、応募締め切りは令和2年1月10日金曜日まで、当日消印有効です。イベントの詳細は和歌山県ホームページ または紙面にある QR コードを参照してください。お問い合わせは長振興局内紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局、電話 61-0014 へどうぞ。健康寿命を延ばそう第3回、腸はつらつで腸元気、腸内環境を整えましょう、その3。お話は非常勤保健師浅沢めぐみさんです。甘酒プリンを作りましょう。1個分エネルギー127キロカロリー、タンパク質 4.9 グラム、脂質 4.1 グラムです。150ミリリットルの耐熱容器4個分の材料、米麹甘酒、無糖、アルコール 0%、 200ミリリットル、卵、中2個、調整豆乳、100ミリリットル、砂糖、大さじ2、黒蜜、適量です。作り方、1、ボウルに卵を溶きほぐし、砂糖を加えてザラザラ感がなくなるまで混ぜ、豆乳を加えてさらに混ぜ合わせ、ザルでこす。2、1に米麹甘酒を加えてよく混ぜ、耐熱容器に継ぎ分ける。3、沸騰した蒸し器に入れ、およそ15分蒸す。4、蒸し器から取り出し、冷めたら黒蜜をかけて出来上がりです。米麹甘酒は米麹を使って作られており、アルコールは含まれていません。米麹甘酒に含まれる成分は、ブドウ糖、アミノ酸、ビタミン B 群、ミネラルで、栄養補給の点滴に含まれているものとほぼ同じなので、飲む点滴と呼ばれています。また、食物繊維やオリゴ糖も豊富に含まれているので、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えて、便秘の予防解消の効果があります。その他にも疲労回復、美肌効果、熱中症予防にも効果があると言われています。料理やスイーツに甘みをつける際に米麹甘酒を使うと自然な甘みをつけることができ、消化器官にも負担をかけないので、日々の料理の甘み付けに取り入れてみてください。アルコールは 0% なので、お子様や授乳中のお母さん、妊婦の方にもおすすめです。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。健康寿命を延ばそう、第3回でした。最後に、令和元年8月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,865人、そのうち男性26,031人、女性27,834人、世帯数は23,161世帯でした。以上、声の広報岩出2019年10月第163号をお伝えしました。お問い合わせは、岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp。 city.iwade.lg.jp/です。